それでは今日のメッセージの箇所になります。聖書を読みます。ルカの福音書12章30節から40節までです。それではお読みいたします。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。今日はこのところから待つことを喜びとしてという題で鴨志田先生よりメッセージしていただきます。先生、それよろしくお願いいたします。
今日こうしてまた久しぶりに役民の皆さんの前で礼拝ができることをとても嬉しく思います。今日の聖書の箇所は主イエスの例え話です。主イエスの例え話というのはとてもイメージしやすく、聞く人たちの気持ちに寄り添った、そんな話し方をなさいました。今日の聖書の箇所は35節から40節までですけれども、本来はこの35節から48節までを一括りというふうに理解をすることができます、けれども今日は40節までとしました。短い箇所ですけれども、ここに2つの例え話が書かれています。一つは35節から38節の結婚式に出かけた主人を待つしもべの例え話です。もう一つは泥棒への備えという例え話です。この二つの例え話、またこの後に続く48節までの部分の何が言いたいのかというテーマは再臨と呼ばれるテーマです。主イエスはもう一度戻ってこられるという話です。けれどもこの当時主イエスの話を聞いていた人たちはまだこの再臨というテーマの話を聞いたことがありません。ひょっとすると私たちもあまりこの再臨ということがよくわからないかもしれません。再臨というのは何でしょうか。先ほども言いました、主イエスが再び来られるという約束のことを再臨と言います。先週私たちはペンテコステのお祝いをしました。ペンテコステというのは 神様の霊である聖霊が私たちに与えられたことを覚えてお祝いをする日です。聖霊が私たちの心に与えられて、私たちは主イエスを私の救い主ですと告白することができるようになります。で、この出来事がいつ起こったのかというと、主イエスが復活なさった後で弟子たちに姿を現されました。40日間弟子たちと一緒にいたわけですけれども、主イエスは40日経って天に帰って行かれました。その時に私たちを天に迎えるための準備をしてくる、そういうふうに主がおっしゃったわけです。そして、それから10日経ってペンテコステがやってきまして、この時に約束の通りに聖霊が与えられました。この時から教会は主イエスがもう一度天からこの世に降りてこられるというその約束を待ち望み続けています。この主イエスがもう一度天からこの世に降りてこられる、これを再臨と言います。再び主イエスがご臨在くださる、それを再臨というわけです。この再臨が起こるということは、私たちが天の御国に迎えられるすべての準備が整ったという意味でもあります。けれども、この時主イエスの話を聞いている弟子たちは、あるいは群衆たちは、十字架の出来事もまた受難の出来事も起こる前です。主イエスはずっとその先の将来を見据えて、この例え話を通して再臨についてお話になりました。それがここに記されている主人を待ち望んでいる弟子たちの例え話です。ところがこの話を主イエスがなさった時に、この話を聞いていた弟子の筆頭であるペテロも41節を読むと、この話がよくわからなかったみたいです。ですから今の話は一体誰に向けて話されたのですか、そういう質問をしています。そのぐらいわからない話だったので、今日の話がわからなくても仕方がないかもしれません。できるだけわかりやすいように話したいと思いますけれども、で、今日の35節から40節で語っている重要なテーマの一つは、タイムリミットがあるということです。この時しもべの主人は結婚式に出かけました。当時の結婚式というのは1週間ほど続いたという話があるぐらいですから、主人がいつ戻ってくるか分かりません。しかも結婚式に行く場所がどこか、何日か旅をしなければなりませんから、長ければもう2週間とか3週間とかですね、戻ってこない可能性があったわけです。主人がいつ戻ってくるかわからないけれども、いつか必ず戻ってくるわけです。その主人がいない当分の間、しばらくは主人が戻ってこないという時に、しもべはその間に何をするのかということがここで問われています。皆さんがこのしもべだったらどうしますでしょうか。主人がいない間、皆さんがしもべだとするとどういうふうにその時間を過ごすか。もちろんしもべに期待をされているのは、その間にするべき務めを果たすことです。けれどもいつ戻ってくるかわからないわけで、ちょっとぐらいサボっても誰も見る人がいません。今のように監視カメラがある時代でもありません。タイムカードを押すなんてこともありませんので、やったー、ついに自由だと、つかの間の自由を楽しむこともできるわけです。で、こういう場面というのは私たちの生活の中でもさまざまな場面で見られる光景だと思います。例えば出かけている間に洗濯物を取り込んでおいてねと言われる、 間とかね、あるいは子供であれば少し買い物に出かけているのでその間に宿題を終わらせときなさいよとか、あるいは会社であれば納期がいついつまでなのでそれまでにこの仕事とこの仕事をやり終えておくようにとか、まあいろんな場面でこういう出来事が起こります。いついつまでにやるべきことがある、そんな時にどうするか、ついついギリギリまで先延ばしにしたいという人もいると思います。まあ私はどちらかというとそういうタイプです。あるいはまず最初にやるべきことを終わらせておいて、まあ、すっきりしておきたいというふうに考える人もあるかもしれません。あるいはいや前に頑張ってそういうふうにやったらまだ時間がありそうだ、仕事がこの人は早いのでもっと余計なことをやらされる、そんな経験があるので、まあ、その間にちょうどうまい具合に終わらせるように、まあ、適度に手を抜きながらですね、まあ、上手に過ごす、まあ、そういうふうにやる方もあるかもしれません。問題なのはやらなければならないことがあるのにその間に自分のやりたいことを優先させてしまいたいという気持ちが私たちの中に出てくることです。その時の問題というのは相手よりもあるいは自分の主人よりも自分の気持ちの方を優先させてしまうというところにあります。聖書は面白いものでこういう私たちの毎日の生活の中の何でもないような事柄にも踏み込んできます。自分が人に仕事を頼む場合と自分がする側に立つ場合とまた態度が変わってくるなんていう人もあるかもしれません。主イエスはこのお話をなさった例え話の冒頭どういうふうに話を始められたかというと35節にこうあります。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。例え話を始める前に、まあ、いきなり命令形から始まっているんです、まあ、今実は私はまさに腰に帯を締めているわけですけれども、先週の月曜日からぎっくり腰になってですね、もう1週間経ちますがなかなかこう動かないわけです。もう毎朝ベッドから今日は起きられるのだろうかと思いながらこう激痛と戦いながら毎日生活をしております。ですからこう朝起きると腰に帯を締めてですね、今日一日なんとか頑張ろうというふうに思うわけですけれども、まあ、この聖書の時代に腰に帯を締めるというのはもちろんこの腰痛用のベルトを締めるということではなくてですね、当時の、まあ、日常的な生活を考えるとちゃんと着替えて働けるように備えておくということです。パジャマのままいてはいけないということです。明かりを灯すというのも主人がいつ帰ってきてもいいように備えをしておくということです。主イエスはこれから例え話をする前に最初にもうすでに結論を話してしまっているわけです。結論を先に言った後で主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらというふうに話が続きます。いきなり主人が帰ってきたというそのタイムリミットが来たところから話が始まるわけです。その時にうわまずい、やばい、何にもやっていないとなるのか、それともああよかった、無事に主人がお戻りになったと喜んでお迎えすることができるのかどうかということです。その間に自分のことを優先させていた場合はまずいということになりますし、主人のことを優先させていた人はああよかったとなるんだと思います。ここで問われているのは自分が大事なのか主人が大事なのかということです。ただこの主イエスの例え話を読んでいくとこの時にお戻りになられた主人の人となりが描かれています。 37節で主人のことをこのように書いています。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。ちょっとびっくりするような主人の姿がここに描き出されています。こんな主人実際にいるのだろうかと疑いたくなるような人格者です。こんな優しい主人なら私たちも喜んで迎え入れたくなるのではないでしょうか。この主人は決して意地悪な主人ではありません。しもべのことをいつも監視していて、あるいはできそうもない無理難題を押し付けるようなそんな人物でもありません。しもべの立場をよく理解していて、愛情に満ち溢れている優しい人物です。やがておいでになるお方は戻ってくるのを心待ちにすることができるようなお方であるというわけです。今年の秋にマレーネ先生がドイツの教会の方々を連れて日本に来日されるようです。でそういう話を聞きますと、私たちはまたマレーネ先生とお会いできる、それが楽しみで心待ちにしたいというそんな気持ちになるのではないでしょうか。それとよく似ています。この主人は夜遅く戻ってきて出迎えてくれたしもべに対して、こんな時間までよくやってくれたね、今から私の方が夕食の準備をしよう、実は結婚式でおいしい食事が振る舞われてそれを少し分けてもらってきたので、お前たちに食べさせてやりたいのだ、そんなことを言っているような場面を想像することができます。主イエスはこの話を弟子たちに向けてしておられます。あなた方の主人はやがていなくなるが、その後に帰ってくる、必ず戻ってくるから、それまでしっかりとしもべとしての務めを果たすようにと言っておられるわけです。そして今度は39節と40節でこんな話をなさいました。このことを知っておきなさい、もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。今度ここで主イエスがお話になったのは待ち遠しい優しい主人の話ではなくて泥棒だというんです。続けて読んでいるとここから急に訳がわからなくなります。これは別の話です。そしてその泥棒がもし来ることが分かっていたら盗まれないようにするでしょうというふうにおっしゃるわけです。まるで違ったテーマの話をしているようですけれども、タイムリミットがあるというこのことは共通しています。で今度のタイムリミットはいつ起こるかわからない出来事です。泥棒がいつ来るのかということはわからないわけです。けれどもそれまでに備えておくようにということがここで前提になっています。泥棒が来るというのは大切なものを盗まれることがないようにという警告です。じゃあそこで盗まれてしまうかもしれない大切なものというのは何でしょうか。あまり小難しい議論はしないで結論だけを言うと、ここで言おうとしているのは信仰のことです。私たちが守らなければならないのは主人に対する信頼する心です。というのは主人が戻ってくるまでの間、時間が長ければ長いほど待っている側の立場からすると 本当に戻ってくるのだろうかという疑いの心が生じてくるわけです。油断してもう来ないのではないかと思っている間に、私たちの心は主人から遠く離れてしまうということになってしまうのです。これは私たちクリスチャンが毎日直面している課題だと言っても良いと思います。何がきっかけでもう教会に行くのをやめようかとなるかわからないほど、私たちの信仰を奪おうと泥棒は私たちを待ち伏せしています。仕事が楽しくて主イエスのことを忘れさせてしまうことが起こることがあるかもしれません。いや、仕事は全然楽しくないけれども、あまりにも忙しくって大変で、そのせいで主イエスのことを忘れてしまうということがあるかもしれません。あるいは今で言うと推し活なるものがあるそうですけれども、推し活なんて言って何のことを言ってるのかわからない方もあるかもしれません。アイドルなんていうふうに昔は言いました、まあ、そういう偶像的な名称よりも推しというふうに言った方が積極性が出るわけです。で、この推しに夢中になりすぎて主イエス様のことが推せなくなってくるなんていうことが起こるかもしれません。病気が苦しくてとか、人生の自分が抱えている壁が高すぎてもはや前に何も見えなくなってしまった、そんなことが起こるかもしれません。主は言われます。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。こればかりはまあ大丈夫だろうとはいかないのです。私たちが心に留めている必要があるのは2つのことです。一つは、私たちが待ち望んでいるお方は待っているのが嫌になるようなお方ではないということです。ここに福音が語られています。私たちの主は私たちのために備えを天にして、そして私たちを天に迎えに来ると言っておられます。私たちのことが大切で、私たちのためにいつも心を向け、私たちに給仕してくださるような、私たちに心を止めてくださるお方です。そのことが私たちが分かっているのならば、嫌になってしまうなんていうことは起こりません。もう一つのことは、主イエスは必ず来られるということです。私たちは誰もが主イエスとお会いする時が来ます。再臨が起こるのが先なのか、私の命が尽きるのが先なのか、それは誰も分かりませんけれども、いつ来られてもいいように主を待ち望む信仰が私たちには求められています。そしてこの主は必ず来られるお方です。聖書の約束は全て成就しています。主イエスが来られるという約束もあのクリスマスの時に起こりました。聖霊が与えられるという約束もペンテコステの時に与えられました。主は、ああ忙しくってすっかり忘れてしまったなんていうことはありませんし、またこの神はもう死んでしまったのだというようなことでもありません。私たちの主イエスは今も生きて働いておられるお方です。そしてこの主人はその約束を必ず実現されるお方です。信仰とは待ち望むことです。待ち望むことは楽しいこと、嬉しいことです。それは収穫を待ち望む時の気持ちにも似ています。野菜を植えて手間暇かけて世話をして収穫を迎えます。 もうどれだけの時間このために草取りをして肥料をやって水やりをして、そしてようやく実りを得る、その時の喜びは計り知れません。あるいは結婚を控えている男女のようなものなのかもしれません。早く一緒になりたくて心待ちにする気持ち、そんな気持ちにも似ているのかもしれません。待つことは嬉しいことです。喜びです。そして主は私たちのところにもう一度来られると約束してくださっています。その喜びの日は必ず来るのです。信仰とはその日を待ち望むことです。主に期待し、主に信頼し、主を待ち望む、これが信仰です。そのために必要なことは、私たちが待ち望んでいる主イエスというお方がどんなお方であるのかということを心に刻むことです。このお方に礼拝を捧げること、このお方が記してくださった御言葉に耳を傾けること、そして祈ること、これが私たちが待ち望んでいる間に私たち主のしもべがするべき務めです。礼拝をすること、聖書を読むこと、祈ること、これが神が私たちに残してくださった私たちの主をよく知ることのできる方法です。今日はこの礼拝の後で霊天部主催の学び会でディボーションの祝福ということを学びます。まあ、簡単に言うと聖書をどうやったら読めるようになるのかということをお話ししたいと思っています。私たちには聖書が与えられています。この聖書には神が私たちに向けて示してくださった愛が満ち溢れています。この素晴らしいお方を知ることは私たちにとって喜びそのものです。私たちは主を待ち望むときに、それは私たちが心から喜んで豊かな主の恵みをいただくときです。私たちの主は私たちのことを忘れることのない恵み豊かな愛の神様です。お祈りをいたします。恵み豊かな愛の神であられる主よ、あなたは私たちのことを愛してくださっています。私たちのことをいつも見ていてくださって、私たちにその心を注いでいてくださいます。そして私たちのために天において完全な御国を備えていてくださいます。主よ、私たちはあなたがおいでになる日を待ち望んでいます。主よ、私たちの心の中に与えられているその信仰がなくならないように私たちを支えてください。私たちを誘惑から勝利をさせてくださって、いつもあなたを見上げあなたに心を向けていることができるようにどうぞ支えを与えてください。そして共にあなたを見上げる主にある仲間が与えられていることを感謝します。お互いに祈り合い、お互いに支え合うことを通してこの信仰を全うすることができるように、主よ、どうぞ私たち一人一人をお支えください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。